聖書と福音の時間です。6月5日は環境の日。この美しい自然環境を守るのは人間の大切な使命です。その重大な責任を任せるに値するものとして神様は人間を創造してくださったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日サバン症候群を取り上げた番組を見ました。サバンというのはフランス語で賢人とか天才という意味です。サバン症候群とはごく特定の分野に限って普通の人には及びもつかない超人的な能力を発揮する症状のことなんです。その代表的な人物にアメリカユタ州に住むキム・ピークという人がいます。彼は生後18ヶ月から本の丸暗記を始めるんですが、1ページあたり8秒ほど眺めてはペラペラとめくっていくんですね。ところがそれで分厚い電話帳の住所、氏名、電話番号が丸々記憶されてしまうんです。まるでコンピューターのハードディスクにコピーされるように丸ごと正確に記録されます。今や暗記した本の数が9000冊を突破しました。彼はアメリカのどこへ行っても即ガイドになれます。というのは全米のあらゆる街の地図をくまなく覚えてしまっているからです。西暦3000年分の何月何日が何曜日であるかを全部言い当てることができます。さらにこの2年はピアニストとしても傑出した才能を示し、54歳になった今も能力を発展させ続けているそうです。またレスリー・レムケという人は目が見えず発達障害と脳性麻痺のある方です。しかし14歳の時、数時間前にテレビで初めて聞いたチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を戸惑うことなく完璧に弾きこなしてしまいます。驚くべきことに、彼はそれまでピアノのレッスンを一度も受けたことはなかったし、その後も一度も受けてないんです。しかし今や全米おろか海外のコンサートにも多数出演し、何千曲を演奏しまた歌うんですね。この症状の人たちは圧倒的に男性が多いそうです。そして脳の一部に障害があります。大脳は右脳と左脳、右左に分かれているんですね。この二つの脳を接続する部分が先天的に失われている方が多いんです。まあ、よく右脳は芸術脳、左脳は論理脳というふうに言われていますね。普通はこの両方の脳が協力し合って活動するんです。ところがサバン症候群では論理の左脳が働きません。したがって果てしなく記憶が充満してるんですが、それを体系づけて何かに応用したりすることはできないんです。一般には左脳が主に言語能力を司り、右脳の活動を抑制するように働くと言われています。しかし先天的な欠落によってこの左脳の抑制力が効きませんので、右脳が自由に発達して超人的な能力を得られたのではないかと推測されています。彼らの肉体は普通の人と同じように日々衰え、年を取れば老いていくんですね。視力も衰え、筋肉も弱り、腰も曲がってくるんです。ところが脳だけはまるで別の生き物であるかのように活動し、その能力を押し広げていくんですね。私はそれを見ながら、人間は自分が思っているよりもはるかにすごいものとして神に作られているのではないかなって思いました。サバン症候群の人たちが活用しているのは脳のごくごく一部です。また左脳はほとんど用いられていないようですね。つまり人間の脳はほとんど使われないままになってるんです。いや、80年という人生の時間では使い切れないほどの性能、 キャパシティがあるというのが私たちの脳なんです。進化論の立場に立つと、人間というのは少しずつ脳を発達させて今日に至ったというふうに説明しています。しかし実際はそうではないのです。人類の中で未だかつて脳を完全に使い切ったという人間は誰もいません。使い切るには80年、90年というのは短すぎるんです。つまり人間は初めからこんな短い寿命に生きるように作られていたのではなく、永遠に生きるように設計されていた痕跡とも言えるんですね。ところが実際人は死にます。そして人間の能力は宝の持ち腐れのようにして終わるのです。聖書は死というものは不自然なものであって、初めから神様がプログラムしたものではないと語っています。人間に死が入ったのは命の作り主である神様に反逆した結果なのだと語るんですね。しかしこの死という不自然なものを解決するために、キリストは今から2000年前に十字架にかかって罪を背負い、3日目に死から蘇ってくださいました。このキリスト復活当日の様子を聖書は4つの福音書を通して詳しく語っています。その中のヨハネの福音書にはこう書いてあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を示された。弟子たちは死を見て喜んだ。実は私は今年の初め、パリにバイオリンの勉強をするため推薦留学を目指していた青年とある集会でお会いしたのでした。先日その留学試験の結果が届いたそうです。実はまさかの不採用だったんですね。まあよっぽど自信があったんでしょう。彼の落ち込み方というのはですね、もう見ていて気の毒というか、なんというか、なんと声をかけてよいのか、もうただただ見守る以外になかったんです。ところがそれからしばらくして新しい報告を持ってきてくれました。なんと採用された人が事情があって辞退されたんですね。それで彼が繰り上げ採用に選ばれて、晴れて花の都パリへ行くことになったって言うんですね。その姿は喜びで満ちていました。目はキラキラと輝き、表情は明るくハキハキとしていたんですね。本当に別人のようでした。ところでついこの間までは死にそうな顔をしてたのに、どうして過去も喜びに躍動してるんでしょう。絶望の原因であった不採用がひっくり返り採用されたからです。悲しみの原因が大逆転で覗かれてしまったからです。イエス・キリストの弟子たちはキリストの十字架処刑の後、悲しみと恐怖で部屋の中に閉じこもりおののいていました。ところが十字架処刑の3日後、日曜日の夕方、彼らは別人のように喜びを爆発させていたのです。なぜでしょうか。彼らの悲しみの原因であったキリストの死がどんでん返しで取り除かれてしまったからです。彼らはよみがえりのキリストと再会したのです。たった11人のキリストの弟子は、少数派であろうとも迫害があろうとも殉教が待っていようとも、この打ち消すことのできない喜びに押し出されるようにして全世界に出て行き、キリストの復活を述べ伝えていったのです。一体おののいていた弟子たちをこのような喜びの人に変えたものは何だったのでしょうか。キリストの復活なんです。ですから弟子たちは変わったんですね。いや、変えられたんですね。キリストは蘇りました。もはや死は骨抜きにされたのです。誰でもこの死んで蘇ったキリストを 自分の救い主とするなら、今ここで救われるのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。プレイズストリーミングで十字架にイエス。番組では皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方は、テープ希望と書いてお送りください。宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ヨハネの福音書20章19節20節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。